大変ご無沙汰をしております、鶴田です。前回のアップロードから4ヶ月間ほど間が空いてしまいましたが、配信を再開しようと思います。この4ヶ月間の間はちょっと本業の方が忙しくなりすぎて、ポッドキャストの編集に手が回らなかったんですけども、今回も含めて3エピソード分の収録データが溜まってます。これからなるべく早く編集をして公開していこうと思っているんですが、この先3エピソード分は、出てくる時事ネタがだいぶタイミングが遅れての情報となってしまうことをご了承いただければと思います。ではでは、まずは2019年の12月に収録した本編をお楽しみください。
デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
こんばんは。
こんばんは。
今日本題入る前に、ちょっと告知が一個ありまして、このポッドキャスト、今、iTunes とか Spotify とか、まあ、音声だけで楽しめるサービスによって配信されてるんですけど、もう少しちょっとリーチを増やすためにっていう意味で、YouTube にも音声を投稿するようにしました。はい。なので、そうです
YouTube チ
ね。
ャンネルを開設という感じですね。
はい。YouTube で結構ラジオ聞く人も結構いるような気がするんですけど、そっちの方が聞きやすいっていう方は、そっちで聞いていただければと思います。
そうですね。なんか仕事中に聞くとかだったら、そういう方が聞きやすい方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうだね。Mac だと、その OS に入ってる、iTunes のソフトだと、1.5倍速再生とかできないよね。
できないかもしれないですね。
できないんだよ。で、だから YouTube だとできるし、ちなみに僕はポケットキャストっていう有料アプリを使ってるんですけど、ポッドキャストのアプリで便利なんですよ。
そうなんですね。そのアップルのポッドキャストとか聞けるってことですか？
基本的に全部聞けて、自由にポッドキャスト検索してできるソフトで、ツール。これ、今日の一押しにしてるから、ちょっと最後の方に話すかな。
わかりま
考
し
えて
た。
なかったから、これ一押しにするわ。
わ かりました。まあ、YouTube チャンネルが開設されたということで。
はい、そうですね。
引き続き Twitter の方でも告
は
知
い。
していきますので、ま
そうです
だ
ね。
フォロワー数が13人と少ないですが、
そうですね。
まあ、ぼちぼち、いいねしていただいたりとか、リツイートしていただいたりとかっていうユーザーが増えてきてるので、引き続き、こちらの方もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では、今日の本題は、マテリアルデザインについてなんですけど、マテリアルデザインとは何か話しましょうか、その辺から。マテリアルデザインっていうのは、Google が作ってる、僕が思うに世界最強のデザインシステムなんですよ。まあ、世界最強っていうのは完全に個人的な主観なんですけど、まあ、そう思う理由としては、まず自分たちのためだけじゃなくて、みんなのために作っているっていう汎用性があるっていうとこと、もう一つは、iOS と Android と Web 全部に適用できるっていう万能性と、それに加えて、思想の精度も高くて、突っ込みどころがほぼないように思えるっていう存在だから、世界最強なんじゃないかっていうふうに僕は思ってます。で、あと、更新頻度もすごいですし、とにかく進化が早くて、まあ、ずっと2014年に発表されて以来、2019年の今まで5年間ずっと結構ステディなペースで、どんどんどんどん新規パーツとか、新しい思想とか、まあ、根源となる概念は全く崩さずに、さらにブラッシュアップされていってる感じがしています。で、ちょっとマテリアルデザインの背景を探ってみると、どういうふうに生まれたかっていうのが分かったんですけど、もともと Google っていろんなサービスがあるじゃないですか。その Gmail だったり、YouTube だったり、検索だったり、いろいろある中で、もともとその昔はデザインが全く統一されてなくて、Gmail は Gmail の世界で、YouTube は YouTube の世界みたいな感じで、結構バラバラだったんですよね。で、しかも、サービス間でバラバラだっただけじゃなくて、デバイス間でのバラつきもかなり大きくて、Web で見た時の Gmail と、スマホのブラウザーで見た時の Gmail と、スマホのアプリで見た時の Gmail が全部バラバラだったんですよ。で、機能も多分違っ、それぞれあったりなかったりがあったり、まあ、一つの機能をやる方法とか、その見え方とかっていうのもばらつきがあって、これを整えに行ったっていうのが、マテリアルデザインですね。 で、ちなみにそのマテリアルデザインが発表される前に2011年ぐらいだったっけな、にプロジェクトケネディっていうのがあって、それでもうちょっと最低限のなんかログイン周りとかが一応 Google のサービスの間で統一されたらしいんですよ。
おー、はい。
ただそれだとデバイス間での統一にはなかなか至ってなくて、そこを完全に合わせに行く一貫した UX を実現しに行くためにマテリアルデザインっていうのを作ったらしいです。
うん、なるほど。
はい。
まあ、Google ほど多岐にわたってくると、それはそれは大変なプロジェクトだっただろうなと思いますよね。
そうだね、そうだね。
うん、
でこれを一般公開することによってみんなもこの Google のガイドライン使えばっていう感じのスタンスでいるわけじゃないですか。でそうした時に、はい、結構最初の方にこういろんな人が使ってみてフィードバックがあったらしいのが、その自分のブランドに適応するとどうしても全部 Google のサービスみたいになっちゃうみたいなっていう意見がいっぱいあって、で最近ではマテリアルシーミングっていうマテリアルのガイドラインにより柔軟性を持たせてブランド表現をしやすくするっていう機能とか、
うんうんうん、
そういうガイドラインが追加されて、うん、現在のマテリアルデザインのガイドラインだとその辺がかなり分厚くカバーされてて、まあ、その辺の事例とかを見ると、あ、全くもうマテリアルデザインにしたらもう全部同じ見た目になっちゃうっていうようなもう考えはいらないんだなっていうふうに思わせてくれる感じになってます。そのマテリアルデザインはどこで見れるかっていうと、ウェブで material.io で、アドレスバーに入れると見れるんですけど、これ今もし聞きながらなんか仕事とかしてなくて、もう このポッドキャストを聞くのにコミットしてるっていう方がいらっしゃれば一緒に見ながら聞いていただけると多分より分かりやすいかなと思います。
はい。
で、このサイトにアクセスして上のナビゲーションからデザインっていうのをクリックするとそのマテリアルデザインの説明ページみたいなのに飛ぶんですけど、
はいはい、
結構こうコンテンツ量が多くて、しかもなんか情報がいろんな階層に分かれてるんで、しかも英語なんで日本語版ないですよね、これ
ないですね、
うん、なんで多分見てる間になんかあれ今どこ見てんだっけっていう風になりがちなのかなって思ってて、なんかそこは分かりづらいなと思いつつ、まあ3日ぐらい連続で見てると慣れてきます。
はいそうですね、私ももう慣れました。
はい、なんでちょっとまあ心折れずに頑張ってください。
はい
じゃあ早速中身見ていきますか。じゃあですね、一緒に見てる方はマテリアルデザインのナビゲーションからデザインを押したところにあるページの左のサイドバーのイントロダクションっていうところをから見ていきたいんですけど、ここに結構重要なことが書かれていて、はい、マテリアルデザインの目的っていうのが、3つ定義されてます。で、はい、そのうちに1つが良いデザインの代表的な原則と科学やテクノロジーによるイノベーションを合成した視覚言語を作ること。二つ目が、一つの根底的なシステムにより、デバイスやプラットフォーム間での UX を統一すること。
うん、
で三つ目が、マテリアルの視覚言語を拡張し、イノベーションやブランド表現に対してフレキシブルな基盤を提供すること。はい、そういう三つが定義されていて、まあ、それぞれ多分今後、マテリアルの中身を見ていくと、あ、そういうことかっていうのに分かってくると思うんですけど、
うんうんうん、はい。
で、ちょっとその下にあるプリンシプルズ、これも重要なやつで、はい、マテリアルの5つの原則みたいなところで、
はい、
1つが、マテリアルはメタファーである、
はい、
メタファーっていうのはこれ普通わかる言葉ですかね。
僕はわかりますが、
うん、若松君はわかりそうだね
日本語一応検索すると隠喩、
隠喩ですね、
っていう、はいはい、意味ですね。
そうですね。ちょっとここにはもうざっくりしか説明が書かれてないんだけど、どういうことかもう少し分かりやすく言うと、まあ物理世界に基づいた質感とか光の反射とか影の出来方とか、あとはそのマテリアルというものは紙とインクをモチーフにして再構されたようなものなんですよ。なので、まあ、デジタルの中にもあるものなんだけど、まあ紙のような感じで扱っているみたいな、うん、まあたまにデジタルペーパーとかって言ったりしますね。で、なんで紙のように分かれたり、くっついたり、影がついたり、重なりが生まれたり、物理世界から連想されるような表現が、そのままマテリアルの世界に生きてくるっていうような感じです。
うんうんうん、
で、二つ目の原則が、英語で書いてあるのが、ボールド、グラフィック、インテンショナルって書いてあるんですけど、大胆でグラフィックで意図的であるっていう意味になるんですかね。はい、これはどういう意味かっていうと、印刷のデザインと同じような、タイポグラフィーとかグリッドとかスケール、色、イメージをベースにして、情報階層とか意味とか 焦点を作り上げてユーザーにとって没入感のある体験にするっていうような感じのことです。多分これはあれですかね、これまでのウェブとか昔のウェブとかっていうと HTML とか CSS が登場する前って結構業務的なデザインというか設計になってたと思うんですけど、まあ今はそういう時代じゃなくて、もう紙と同じぐらいの解像度を持ったデバイスで紙と同じぐらいの表現の自由度がある実装ができるようになっているので、もうそういう古典的というか、
なるほど、
昔から良いデザインで生きてきているデザインの原則をここに生かしたいっていう感じだと思います。
はいはい、そういう意味が込められてたんですね。
だと思います。あ、ちょっと僕の解釈も入っちゃってるかもしれないけど、
あ、いや、そんな気がします。でも僕も、はい、プリントデザインメソッドっていう表現にそういう意味が含まれてそうですね。
あ、そうですね、そうですね、うんうん、
はい、
で3つ目の原則が意味のあるモーションですね、はい、これはその一貫されたわずかなモーションはわずかなモーションでも注意を引くことができて、連続性を作り上げることができる、うん、新しい要素が画面に出現した際に周りの環境を変形して再調整したり再整理したり、インタラクションがさらなる変化をもたらすことができるみたいな感じで、はい、飾りだけの動きはつけずにちゃんと意味のあるモーションで連続性のある体験を作りましょうみたいな感じですね、
うんうんうん、
で4つ目の原則が柔軟な基盤、はい、これがさっき言ったそのマテリアルシーミングみたいなところになってくると思うんですけど、
うんうん、
そのブランドに合わせたカスタムの配色によってより幅広いブランド表現が自由にできて、コンポーネントとかプラグインとかデザイン要素が、シームレスに実装できる状態になること。で5つ目がクロスプラットフォーム、これはまあ最初に生まれた経緯にある通り Android と iOS、はい、フラッターウェブの間でUI が統一されていてコンポーネントも一元化されている状態っていう5つのマテリアルデザインの原則があります、うん、でですね、ここまでで多分マテリアルの超最低限の情報になるんですけど、それをさらに深掘るためにはいろんな資料を読み解いていく必要があるんですけど、そのマテリアルのサイトを見てると、そのすぐ下に Getting Around っていうセクションがあって、ここでどういう情報構想になってるかっていうのが書いてあって、まず、はい、マテリアルシステムっていうのが、実際にマテリアルデザインを使ったデザインシステムの例が、マテリアルスタディースという名前で置かれています。で、そこに、はい、バジル、クレーン、フォートナイティ、アオル、ラリー、リプライ、シュラインとかっていう合計7つの架空のアプリケーションに、はい、展開されたマテリアルデザインのデザインシステムが格納されています。
はい。
で、これ見ると、なんだろう、結構リアルな、あ、こういうアプリありそうだなっていう感じのものが、マテリアルデザインにのっとって作られてて、でそれぞれがもう全く違うテイストになってるというか、なので、まあ、自分にの携わってるプロダクトに近いものを見たりとか、まあ、情報構造が近いものとかを見たりして、いろんなところを参考にして自分のプロダクトにどう反映できるのかっていうのものの参考になるのかなっていう感じがします、
うん、
そうですね。なんで、まあ人によってはここからまず見てみてどんな感じなのかっていうのを見てもいいかもしれないですけど、ただこれ結構幅広く作られてるんで、はい、なんか、じゃあ一体これどこがマテリアルのルールに従ってんのっていう考えになりそうなんですよね。でもなんか何でもありじゃんみたいな感じにちょっと見えちゃうので、
はい、
まあ、そういう方にはその次にあるマテリアルファウンデーションっていうところを読んでいただきたくて、ここがマテリアルデザインの基盤となる考えがまとまっている場所で、はい、ここは多分一番読む必要があるのかなっていう印象です、はい、でここに記載されているデザイン原則が情報設計にも関わってきたりするので、はい、まあ、本当にやっぱり UI デザイナーとしては必ず見るべきだなっていうふうに思ってます、
うんうん、はい、
と3つ目に書いてあるのがマテリアルガイドラインズで、これが、どのようにして実際にあなたのブランドにマテリアルデザインを適用するのかがメインに書かれているのと、あとアクセシビリティのこととか、はい、Android 端末の限定のガイダンスとかも書いてあったりするので、うんうんうん、まあちょっとさっきのところよりはもう少し詳細というか実際にやるときに読まないといけないやつっていう感じですね。
はい、うんうんうん、
でここにはこの3つの構想っていうふうに分かれてるんですけど、はい、実はその一番上のナビゲーションだとか今デザインっていうところを見てると思うんですけど、コンポーネンツとデベロップとリソーシスっていうメニューもあるじゃないですか、はい、うんうんうん、でこのコンポーネンツの中に、マテリアルシステムに登録されてるコンポーネントの一覧があるんですよね。
はい、
なので例えばナビゲーションバーだったりボタンだったり、うん、入力エリアだったりなんかそういう、
うんうんうん、
コンポーネントとして登録されているものが一覧で見れるようになってて、それぞれの詳細を見るとそのコンポーネントがどういう時に使われるべきかっていうのも記載されている ですよ、
うんうん、
なんでここはめっちゃ量あるんですけど一通り、まあ、ざっとでいいんで見ておくと、まあ、どういう選択肢があるのかっていうのが分かるんでこれも必ず一通りは目を通した方がいいかなっていうふうに思います。
はい、
はい、で、上のメニューのデベロップっていうところは結構開発者向けのところになるんで開発しない場合は見なくても大丈夫かなっていうふうな感じです、うんうんうん、僕はあんまり見てないのでもしかしたら見ないといけないかもしれないですけど
なんかあのコードの例とか
が出てき
たりしますね。
はい、このコンポーネントを実装するときにはこれを使うみたいなコードが表示されたりっていう感じで、はい、ちょっとそれ以上のことはデベロッパーじゃない僕にはあんまり分かんないんですけど
そうですね、はい、はい。なんかそのコンポーネンツからもそっちのデベロップの方に飛べたりも、
あ、そうだね。なんかいつの間にかそう、はい、デベロップの方に行ったりするんだよね。あれって思って。うん、
あれって分かります。
ね。
はい。
で、最後のリソーシスっていうタブの中、メニューの中は、これはまあマテリアルデザインを実装する上だとか、マテリアルデザインにまつわるオフィシャルのツールとかがいろいろまとまってるところです。
はい。
結構便利なツールがいっぱいあるんで、万能感が半端ないですね。
万能感すごいですね。
はい、
これを公開できるのはやっぱさすがですよね。
うん、すごいと思う。それじゃあですね、マテリアルシステムのその実例っていうところちょっとスキップさせてもらって、これはもう多分見ていただくしかないかなと思うので、
は
い、
うんうん、そうですね、はい。
うん、今日はマテリアルファウンデーションのところを適度な深さに掘って、
はい、
解説をできればと思います。僕の目指すところとしては、この音声を聞いているだけで、マテリアルデザインの 75% ぐらいできる理解できるぐらいにしたいなと思ってました。
おー、はい、はい。
ただ、
難しそうですが。
難しそうですね、はい。まあ、とにかくボリュームがあって、これ普通に読むと1日じゃ読み切れないですよね。
全然無理ですね。
つくん、どんぐらいかかった、
はい、あー、でも僕まだ、そんな眺めてないかな。3、4時間ぐらいしか眺めてないんですけど。
あ、
それで半分ぐらいは、はい、でもバーっと、重要なとこだけこうメモしながらバーっと見てるんですけど。
なるほど、早いですね。
いえ、あ、僕はあの、英語のサイトと、あの、日本語を翻訳した、Google さんの日本語翻訳機能を使って翻訳したサイトを2つ横にこう並べて、
おー、なるほど。
で、こうバーってこう、両方スクロールしながら見てるんで、そうすると結構、概要はつかみやすいかなと思う。
なるほど、それいいですね。
は
い、ぜひ。
英語あんま得意じゃない方は、はい。
うん、ぜひ参考にしてみてください。僕もそれやってみます、はい。じゃあ行きますか。ですね、はい。内容が多いんで、なるべく早口で行きますね。まあ、大したことないというか、その、重複してるところとかもうスキップしていこうかなと思います。でですね、マテリアルファウンデーションの、ファウンデーションオーバービューっていうのがあるんですけど、これはもう、あの、ただの前書きなんでスキップして、エンバイロンメントですね。これが環境っていうところになるんですけど、それの第一章、
はい、
サーフェス。ここをまず見ていこうと思うんですけど、ここがやっぱりマテリアルデザインの一番の特徴的なところなのかなって思うんですよ、
うんうん、
それ以降はやっぱそのデザインの一般的な原則っていうかそういうのに従ってる部分があったり、まあ、他のデザインガイドラインだったりデザインシステムにも割と共通して書かれているようなことがあったりして、このマテリアルデザインはいろんなサービスに適応できるように書いてるんで、デザインシステムっていうかその域をちょっと超えてデザインの教科書みたいな感じになってる感じが、イメージがありました。はい、なんで結構コンテンツが余計長くなってるのかなって感じするんですけど、この、環境のセクション、ですね、まずサーフェスですね。これは、まあ、物理世界のように物は重なり合ったり、お互いにくっついたりはできるけど、すり抜けることはできないっていうのが、マテリアルっていう物質ですよっていう話をしていて、うん、あとはその奥行きっていうのがマテリアルの中にはあって、CSS でいうところの Z インデックスみたいな意味なんですけど、その X 軸と Y 軸が縦横だとして、Z 軸がその奥行きですね。画面の奥行きっていうのをしっかりとマテリアルの中では定義しています。で、はい、マテリアルのその紙、デジタルペーパーの特性としていっぱいあるんですけど、まあ、全部まとめて言うと、まずマテリアルの高さと幅はいろいろある。影は手前にある要素ほど大きく薄くつく。無限の解像度を持っている。コンテンツはマテリアル上に印刷物のように表示される。物理的な要素のような質感があり、ユーザーのアクションがマテリアルをすり抜けることはできない。同じ高さと同じ場所に複数のマテリアルは存在できない。
うんうん、
マテリアル同士も貫通できない。マテリアルはジェルや液体のような反応はしない。マテリアルは変形できる。
はいはい、
マテリアルは半透明にもなれる。マテリアルは平面の中で、のみ拡張され、縮小され、 折り曲がって裏面が見えるというようなことはない。複数のマテリアルは合体することができる、あと分離してまたくっつくこともできる、うんうん、であとどこからともなく現れ消滅することもできる、あとマテリアルは回転できる、あとマテリアルはモーションを相対的に調和できる。これがちょっと微妙に分からなかったんだけど、うん、まあ多分周りに合わせて動きを決められるってことだと思います。で、
はい、
マテリアルは、一般的にユーザーのインタラクションによって奥行きを移動する、
はい、
ですね、うん、これがこのページ上で言うと多分5スクロール分ぐらいバーっていろんな実例のアニメーションとともに出てきてるんですけど、ちょっと意味わからなかった方はそこのページのアニメーションを見ていただけると一瞬でわかると思います。
これはもうすごい長いですね、このページ
すごい長いですよね。 そう、
はい、それぞれ一個一個に対してちゃんとこうアニメーションと補足があるので、
うん、そうですね。で、ですね、あと、デフォルトのマテリアルは1ディプスの厚みで白くてシャドウが発生する。このディプスっていう単位なんですけど、これはまあ後々出てくるんですが、うんうん、デンシティインディペンデントピクセルの略で、
はい、
ディプスって発音して、書き方は DP って書くんですよね。
DP、まあ、はい、
ピクセルが PX だったらディプスは DP ですね、
うんうんうん、
でマテリアルデザインの中では結構その全ての単位がこの DP、
うんうん、
ディプスで書かれていて、まあそういうのがあるっていうふうに覚えててください。
はい、
あとは大事なのは、まあ、マテリアル自身はサイズが変わらない硬い状態にもできるし、伸び縮みができる柔軟な状態にもできるし、うん、まあ、その中でのみスクロールができるような状態にもできるっていうことが書かれていて、
うん、はい、
あとはそのまあ横向きだけにも伸びるし、縦向きだけにも伸びることができるし、あと同時に両方に伸びることもできる、
はい、
まあ、そういう感じのことが書かれていて、その先も結構ガーッとあるんですけど、うんうん、まあ大体ここまで言ったことの複数の要素を掛け合わせたような感じの事例が出てきてるので、
うんうん、
まあ、ここちょっと説明を割愛させていただこうかなと思うんですけど、気になる方は見ていただければと思います。まあここはあんまり驚くような内容はなかったかなって感じですね、はい、そこ以降は、
まあ、そうですね。でもまあこうなんか改めてこうちゃんと定義すると確かにそうだなって思うようなことばっかりだと思うので、
はい、そうだねそうだね、
はい、ぜひやっぱここをまずちゃんとチェックするっていうのが大事そうですね。
そうですね。あと一個ちょっと言っておかないといけないのが、一番最後にスクリームっていう存在が記載されていて、
はいはい、
これはモーダルを表示した時とか、はい、そのモーダルの背景の部分を暗くする時の説明として、
うんうん、
一時的にマテリアルに加えられる加工というふうに定義されています 。
はい、
まあ、ダイアログとか表示した時にそういう加工をしてもいいよっていうことですね、
うんうん
うんうん、で次、このインバイロメントの中のエレベーションのメニューいきます。これもマテリアル独自の世界観だと思うんですけど、エレベーションとは Z アクシス上での要素間の相対的な距離を言いますって書いてますね。なので奥行きですね、うん、奥行きの距離で、さっきマテリアルは1ディプスって言ったんですけど、それをまあ24枚重ねられる24ディップスの厚みが環境として用意されてるんですよ。
24段階の奥行きがあるってことですね、
はい、そうですそうです、
はい、
で、これちょっと書いてある順番が分かりづらいなと思って、一番最後にスクロールした方が早いのかなと思うんですよ。一番最後にスクロールすると
まとめが書いてあります、
ね、そう、まとめが書いてあるんですよね、はい、まあ、こういうことですね。ほんと24枚の紙分のスロットがあって、それぞれのそのスロットみたいなところにどのコンポーネントが入るのかっていうのが、うん、デフォルト値として定義されてる感じですね、
はい、
で、まあ、マテリアルには影がついてくるので、影は手前にあればあるほど背面からの距離が広くなるので、現実世界同様広めの影が投影されるっていうデザインになって、ただ、
うんうん、
例えばその24ディプスの一番その前面にある要素があったとして、その下に何もない時と、その下に20ディプスのところにもう一個要素があって、そこに影が投影される時では、うんうんうん、まあ、相対的な距離感が違うので、
うんうん、
そこで影の見え方も違いますよっていうことが書かれています。
その要素の高さだけではその影は決まらずに、やっぱ投影される先との相対的な距離で影が決まるよっていう話ですね。
そうですね、
うんうん、
ここの辺の影の作り込みみたいなところが新しかったなと思って、マテリアルデザインが出てくる前ってそんなに繊細な影の作り込みってあんまり UI の中ではされてなかった印象があって、
そうですね、うん、もうちょっと感覚知的でしたよね多分。
そうだね、
はい、
うん、
これがそう多分完全にこう階層をちゃんと定義できてるんで、 Google マテリアルは、
うんうん、
なのでその例えば 今聞こえてます？
あ、聞こえてる、聞こえてるよ。あれ聞こえない？
あ、今、ごめんなさい。Google って言いすぎて、Google のあいつが喋ってるんですよ。ちょっと待って、待っていいですか。
OK、Google。
いや、止まりました。ごめんなさい。
いやいや。今日はひどいことになりそうだね、それ。
今日、そうっすね。できるだけ Google っていうのやめます、僕。マテリアルデザインって言います。あ、そうね。そのマテリアルデザインが、その高さとか、あとその、インタラクションした時の高さとかまで結構厳密に定義してるじゃないですか。
あ、そうだね。うん、うん。
それが結構そう、革新的だなって僕は思いますね。ここをしっかり数値化して、全部相対値化して、こうだから、この影の強さみたいな。
うん、うん。
それは、その常にその相対的に、それぞれのマテリアルの見え方って、でまあ、一緒であるべきだよね、この世界観ではっていうところが一番違和感なくこう整合性の取れる形で設計されているっていうのが、そうですね、このマテリアルデザインみたいなのを見た時に一番なんかおおって思うところですよね。
うん、そう思った。
うん、このページにすごくこの斜め状のこうサーフェスからこうマテリアルが浮きますみたいな、影がこう落ちますみたいな、こういうアニメーションめっちゃ多いじゃないですか。
あ、うん、あるある。
あれ見るとよりなんか、ああこれがマテリアルデザインかみたいな。
そうだね、
もうすごい実感できると思います、
うん、しかもこの24ディップスっていうこの絶妙な厚みっていうのもすごいうまくよくできてるなと思って、
はい、
確かこれここには書いてないけど、そのスマホの厚みとその感覚を合わせてるらしいんですよね。
おお、なるほど。あ、なるほどなるほど。
いや、間違ったら申し訳ないんだけど、確かマテリアルが出てきたばっかりの時にそういうことを言ってたような気がしてて、そのフラットデザインが当時2014年ぐらいって結構めっちゃ流行ってて、で、はい、フラットだけだとその要素の奥行き感が全くなくなって、何が重要なのかとかどういう構造になってるのかっていうのが読み取りにくいっていう課題もあったと思うんですけど、それをこのマテリアルがフラットの世界はそれはそれでいいんだけど、このスマホの画面がペラペラなものじゃなくて、その本体の奥行き何センチかあるじゃんみたいな感じで、そこの中の世界観で、行き来できるぐらいのものだったら、物理世界のそういう考え方をそこだけ取り入れても自然になるんじゃないかみたいな感じの、
はい、なるほど、
そうだったと思いますね。
めっちゃ納得感ありました。そう、確かに。
うん、いいなと思って。でも、ただスマホをベースにして、良かったのかっていうのは若干気になるところではあるんですけど、ただまあスクリーンに対しては大体それぐらいの厚みはあるっていうふうには思いますし、なので、
なるほど、まあ確かになんかそう言われた状態でスマートフォン見てみると、一番1ディップス、0ディップス、一番下のバックグラウンドの高さはすごく陥没してるように見えてきますね。
うん、そうだよね。
なるほど、
そうですね。で、はい、他にこのページに書いてあったことで大事なことは、まあ、このマテリアルデザインの中でもう普通にその世界の中で影がつくので、一貫性を持たせるために、まあそうじゃない影はつけないでくださいっていうことが書いてありました。なんで、まあ飾りとしての影はその中の物理法則がぶっ壊れるのでつけない方がいいですよね。で、
なるほど、はい、はい、
あとはそのですね、エレベーションに対するモーションの参考みたいなのがあって、エレベーションしたものがその下の要素に重なってスクロールしたりとか、あとはエレベーションせずに押し出してスクロールしたりとか、まあ、拡大かな、エレベーションしたものの背景が縮小することによって上に上がってきたっていうのを強調演出できたりとか、
はい、
うんうんうん、あとそのパララックスですね、前面にあるものと背面にあるものが微妙に違う速度でスクロールすることによって、その前後関係がはっきり分かるように演出できたりっていうような、まあこういうことをいろいろできますよっていうふうに書いてあります。
はい、
はい、設計として前面にある要素には大体のケースで、より重要な情報が含まれている、もしくはアテンションレベルの高いものがある、もしくはその下の面をコントロールすることができる、要素が載っている。例えば、まあ、ナビゲーションバーとかも多分そうですね。そういうもののメニューをクリックするとその下の要素が変わるっていう感じで、まあ、そういう重要な要素が上に手前の方にあるっていうイメージです。そうですね、そんな感じですね。まあね、一番最後に表みたいな感じでテーブルで主要コンポーネントのデフォルトポジションが書いてあるので、はい、まあ、これに従ってデザインするのがいいのかなっていうふうに思います。 で、じゃあその次のライト&シャドウズいきます。
はい、
これは
光と影、
そうですね、まあ、これスタイルの話で、まずマテリアルのシャドウ、デフォルトのシャドウに関してはキーライトとアンビエントライトを2つを組み合わせて作られてますっていうことが書かれていて、キーライトはもう直接的に当たってる光によって投影される影のことで、ちょっとシャープで、濃いめなんですかね、
うんうん、
でアンビエントライトっていうのはその例えば部屋で言うと壁からさらに反射してきたような光のことだと思うんですけど、よりソフトになって、ちょっと薄い、でこの2つの影が同時に合わさることですごいリアルで立体感のある影が出来上がる。でマテリアルでは必ずこの2つの影を組み合わせて作ってるみたいです。
はい、
はい、でですね、一応マテリアルスタディーズの中にもシャドウを使わないパターンのマテリアルデザインもあるんですよ。
はい、うんうん、ありますね。
バジルってやつかな、
バジル、
はい、これ見るとシャドウを使わずにテレデザインを適用しているパターンがあるんですけど、これこういうことをする場合は、注意点として、まあ、なるべくパララックスとか別の手法でそのエレベーションを伝えるようにしましょうっていうふうに書かれています。
うんうんうん、奥行き感をやっぱりこう伝えるっていうことがすごい大事ってことです。
そうですね。で、次レイアウト、まずアンダースタンディングレイアウトからいきますと、原則としてプレディクタブル、コンシスタント、レスポンシブって書いてあるんですけど、和訳すると予想しやすい、一貫性がある、あとレスポンシブですね。
はい、
その下のストラクチャーっていうところで構造なんですけど、基本的に、8ディップのグリッドに整列して配置します、うん、要素を、
はい、
で小さい要素に関しては4ディップスのグリッドでも大丈夫ですっていう内容です、
はい、
次ピクセルデンシティ、これは、はい、ディップスの話なんですけど、どういうことかっていうと、いろんな解像度の画面が今世の中で回ってて、例えば一般的な Windows のモニターだと 72dpi だと思うんで、あんまり解像度の数値が高くないですよね。例えば、まあ、1920×1080 とかっていうモニターがあったりすると思うんですけど、まあ、4K になった途端にそれが巨大になるわけじゃないですか。はい、で、まあ、スマホも同じで、レティーナディスプレイだったり、そうじゃなかったり、とにかくその解像度がデバイスによって結構様々だっていう。
うんうん、
のがあって、その解像度のピクセルで言うと、もう解像度が良ければ良いほどピクセルでデザインしたものがめちゃめちゃちっちゃくなっちゃうので、うんうん、そうならないためにピクセルの密度に関係ないサイズの単位を考えたのが DIPS です、ね、
はい、
で、まあこれデザインする上では実際あんまり知らなくても大丈夫な気がするんですよね、うん、例えばもう iPhone X のデザインするときってアートボード375ピクセルで作ってると思うんですけど、
はい、
もうその時点であれなんですよ、ある意味 DIPS みたいな感じの考えで、まあ、iOS の場合はポイントっていう単位を使ってるんですけど、実際 iPhone X の解像度っていうのは 1125×2436 ピクセルなんですけど、
はい、
まあ、それだとめちゃくちゃ巨大なんでいろんな要素が超ちっちゃくなっちゃうんで、まあ、ロジカルレゾリューションっていう意味で 375×812 表示されるのはそういう感じのサイズですよっていうので、
うんうんうん、
であとはもうそのサイズで作ったものは自動的に実装したときにそのサイズに引き伸ばされて、実際の解像度に引き伸ばされて、表示されるっていう感じですね、
うんうん、はい、
はい、っていうことが書かれています。はい、
これは、まあ、普通にこうデザインする上でなんかどの幅で、
うん、
どのくらいの解像度でデザインしとけばいいんだっけみたいな話は、
はい、
普通にこうウェブデザインとか、まあ、デジタルのデザインやってたら気にしてると思うので、はい、まあ、それがちゃんと定義してあるよっていう話ですかね。
そうですね。ここに、Android の場合のスクリーンデンシティと、それに対する DIPS と iOS の、iOS は書いてないわ。Web に関しては、DIPS をピクセルに書き換えるっていう、
うんうん、
いうことで書いてありますね。
はい、
はい、うん。
iOS についてもリンクはありますね。ディスプレイの。
あ、本当だ。リンクありますね。
そっち飛んでいただけると。確認できるかなと、
はい、了解です。で次がですね、レスポンシブレイアウトグリッドっていうセクションになりまして、
はい、
まあこれはグリッドのことなんですけど、マテリアル で使うグリッドには3つパーツがあり、まあこれも一般的ですね、はい、カラムとガッターとマージンっていうのがあります。でカラムはそのコンテンツエリアみたいなところで、うん、画像で見るとピンクのところですね。で、うんうん、ガッターがそのカラムの隙間にある細長い隙間ですね、はい、マージンに当たるところ、
はい、隙間ですね、はい、はい、
これで、マージンっていうところが、左右に1本ずつある 隙間です。
うんうんうん、
なんで、まあ、マージンを20ピクセルにすると、画面の左右、両端に20ピクセルの隙間が空いて、その中で、何分割化されたグリッドが発生するっていうようなイメージですね。
はい。
でですね、カラムについては、基本的にパーセント指定をしますって書いてあります。
はい、
これは、まあ、普通にグリッドの中では結構一般的な考えなのかなと思っていて、うんうん、で、逆にガッターとマージンは、各ブレイクポイントごとに固定値を設定します。
はい。
注意点としてガッターとマージンはあんまり大きくしすぎないようにしましょうっていうふうに書いてあります、ね。うん、
この左右の余白よりもガッター大きくしないとか、
はい、
まあ、そういう集合として見えるデザインのなんていうんですか、こう秩序みたいな、
そうですね、
ところは、はい、意識しましょうねみたいなことが書かれてますね。
はい、そうですね。まあ、
はい、
あのデザインもこのマテリアルデザインのページを見ていただくと、まあ、さすがにこうはしないよな、自分もっていうふうに思うと思うので、
うんうんうん、
はい。ですね。あとはですね。あと、グリッドを横向きにもできます。うん、で、これは、まあ、横スクロールのページとかに使えるっていうことですね。で、まあ、横向きにしたところで、別にグリッドのルールは変わらず、さっき言った通りで、できるっていう感じで、う
ん
う
ん。水平のグリッドってことですね。
あ、そうです。水平のグリッドってことですね。はい、で、その後に、まあ、ブレイクポイントのおすすめの一覧が載ってまして、全部13段階に分かれているんですけど、まあ、めちゃくちゃ細かいので、どっか、まあ、これは あくまでおすすめって感じなんで、全部このまま適用するのかは分かんないですけど、それぞれのブレイクポイントに対する推奨カラム数と、マージンとガッターのディプス数が定義されています。まあ、これ非常に参考になりそうですね。ただ、
はい、
この例だと、補足でマージンとガッターはフレキシブルなので同じサイズじゃなくても大丈夫って書いてある。
そうですね、
はい、
多分そこのマージンの取り方とかで結構そのサービスのなんていうんですかね、個性が出るというか。
そうですね、
気がしますよね。ちょっと広めに取るとこうゆったりした印象になるし、はい、うんうんうん、狭めにするとちょっとこう騒がしかったりとか賑やかな印象になったりとか。
うんうん、
はい、
ありますね。やっぱなんか広ければ広いというか、そのマージンが狭ければ狭いほど左右のマージンが実用系のアプリな感じがしてくる印象がありますね。
うん、そうですね。
で、iOS のブレイクポイントもデバイスごとに定義されてます。こういうとこが優しいですよね。Google は Android を作ってるのに、ね、iOS のこともちゃんと書いてくれるっていうのすごい優しい。
はい。いろんな意味が含まれてますね。
あとですね、その下、グリッドビヘイビア。っていうところなんですけど、グリッドの挙動でフルードグリッドっていうので、まあ、あの画面サイズが変わるにつれてカラム幅がパーセント指定なんで、伸びていくっていうパターンもあれば、フィクストグリッドって言って、はい、固定のグリッドもあります。その下に書いてるのが UI リージョンズ、はい、これはまあレイアウトはいくつかのその UI リージョンってなんだろう、エリア、うん、
エリア、うん、
エリアですかね。エリアに分かれて作られていることがまあ一般的で、サイドナビゲーションだったり、コンテンツエリアだったり、
はい、
ナビゲーションバーだったりっていうのがボックスみたいな感じで作られてるじゃないですか。で、多分そのまあエリア内の要素はちゃんとそのエリア内に収めておいて、レスポンシブで画面サイズが変わってレイアウトがこう変わった時に、このエリアにあったものはこっちのエリアに移るとかっていうことはないようにするっていうことかな。
確かに。ちょっと難しいですね、これ。言語化すると。
そうだね。次が、これはパーマネント UI リージョン。
これはあの、うん、多分右のコンテンツエリアっていうんですかね、
うんうんうん、
がキュッてなるパターンと、
うん、固定のパターン、
あのそうです、上からこう固定で上からこうサイドバーがヒュッて出るパターン、影響されるパターンとされないパターンです、まあ、さっきの多分フルードか固定かみたいな考え方と、
ああそういうことね、
一緒なんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。その下にあるパーマネント UI リージョンズに関しては、画面幅が大きいときは左のサイドバーみたいなものを常に固定で出しておいて、で画面幅が小さくなるにつれてそういうものが畳まれていくっていうことかな。それでグリッドがそれによってどう影響されるのかっていうのが書いてあって、フルードの場合は折りたたんだサイドバーを表示したときに残りのコンテンツがギュッて縮まる場合はフルード型のグリッドになって、 縮まらずに上にかぶさってくる場合は、グリッドはそのまま固定のものを使うっていうことですかね、
うんうんうん、はい、そういうことだと思いますね、はい。まあ、サイドバーがそのメインのコンテンツのところを押し出すような形で縮むのか上からこうかぶさるのかっていう違いです、
はい、そうですね、
まあ、その時のそのグリッドはどう定義したらいいのかなみたいなところとかが可視化されてるイメージですね。
なるほどなるほど、そうですね、
はい、
ありがとうございます。
いえいえ。
で、その下にあるワイヤーフレームスに関しては
ごめんなさい、ワイヤーフレームじゃなくてホワイトフレームスでしたね、これ。
あ、やべえ、ホワイトフレームスか。ホワイトフレームスっていうところはちょっとよくわかんないんですけど、
はい、
ワイヤーフレーム的なものを事前に書いたらいろいろ考えるのに役立ちますよみたいな感じですかね。違うかな、はい、これはわかんないですね。わかります、
うん、確かにこれちょっと何言いたいかわかんないですね。ちょっと日本語の方読んでるんですけど、
うん、
まあ一旦その中に多分何も要素とか入れずに白いフレーム状態でレイアウトしてみると、
うん、
このレイアウトとかレイヤー構造とか影に対する、まあ、一旦こう一貫したアプローチみたいなものを、
はい、
多分定義できるというか再確認できるみたいな、はい、意味でもなんかこうホワイトのフレームで書いてみることを最初にやった方がいいよみたいなことが書いてあるんじゃないかなと、
ああ
僕は解釈してます。
そうですね、ちょっとここ解釈難しいけど、はい、まあ多分僕もそうだと思います、うんうん、はい、
まあほんとさらっと書いてあるんで、
そう短いよね、なんか多分その大事じゃない
んだ、こんな感じで、
はい、で次がスペーシングメソッズ、はい、余白の取り方ですね、
はい、
まずベースラインのことが書いてあるんですけど、ベースラインっていうのはベースライングリッドは8ディプスのグリッドで全ての要素が配置されてますっていう、うん、ことなんですけど、そうですね、8ピクセルみたいな感じの考えで大丈夫と思います。で、
はい、
まあ、小さい要素は4ディップスのグリッドで表示しています。
はい、
でベースラインっていうのがタイポグラフィー的なところだと思うんですけど、文字の一番下、英語だったら Y とか下に突起してるんですけど、その突起してない字の例えば A、大文字の A とかの一番下の部分をベースラインって言って、
はい、
それを合わせるためのグリッドですかね。文字を置くときはそこがグリッドに合うようにするっていう感
じですね。なるほど、はい。はい。これはなかなか、なんていうんですかね、こう、文字と文字の間の余白を定義してたりとかっていう組み方をすることの方が多い気がするので。
そうだね。
ベースラインで文字を合わせましょうっていうのは、
うん、
はい、なんか新しいというか、
うん、
なるほどって感じですね。
確かに確かに。で、ただ、それ以外、四角い要素の中の上下中央に文字を配置することとかって結構あったりすると思うんですけど、例えばボタンの中とか、はい、なんかリスト要素の中とか、うん、そういう時は、その、はい、まあ、ベースラインのグリッドを無視して大丈夫ですっていうふうに書いてあります。うんうん、
はい。
で、あと、スペーシングのところ、その次にあるんですけど、キーラインズっていうのがあって、これ本当に印刷業界から出てきてるなって感じするんですけど、はい、グリッドとは別で、縦に一本線を引いて、その線に、沿わせる形でいろんな要素を配置しても大丈夫ですっていう感じですね、
うんうんうん、はい、
これちょっと図を見てほしいなって思うんで見てほしいんですけど、まあ、グリッドは引かれてる中で基本的にいろんな要素がグリッドによって合わせて配置されてる中で、そのグリッドとは別の位置に一本線が縦に入ってるんですよ、
うんうんうん、
でそこにページタイトルとか、リスト要素の文字要素とかがアラインしてる感じになってるんですよね。こういうことできるんだっていうの結構いいなって思いました。
そうですね、まあいわゆるこうグリッドとかカラム、
はい、
で定義できない時に縦ラインとして揃えつつ、うん、まあ一応そのグリッド8ディップス単位みたいなところは意識しつつ定義しましょうみたいな意味合いですかね、
はい、そうですね。
キーライン
キーラインで、その次にあるのがパディング、はい、パディングって CSS だと内側のマージンっていう感じの意味になっちゃうんですけど、
はい、
ここでは内側っていうのに限定せず、もう普通に余白的な感じで扱われてますね。複数の要素が並ぶときのその間のマージンっていうことですかね。
うんうんうん、
で、これも、8ディップスか4ディップスずつの単位で開けるのが原則で、
うんうんうん、
レスポンシブのレイアウトグリッドと組み合わせて配置をしていきましょうっていうふうに書かれています。
はい。
で、バーチカルスペーシングっていうのは縦の余白感。これも同じく8 8ディプスのグリッドに沿わせます。で、
はい、
インクレメントって書いてあるのが、これはちょっと別の選択肢みたいな感じだと思うんですけど、まあそのグリッドとは別で、何かしらの要素の高さとか幅に合わせた正方形を作って、それをまあ敷き並べる感じでグリッドみたいなのを作って、もしくはまあその正方形をベースにいろんなものを測って、マージン感を確保するとかっていうのもありですっていう話だと思います。これも確かになんか印刷の中では結構たまにやってる人見かけますね。
おお、なるほど。
はい、で、その下にあるのが、コンテイナーズ&アスペクトレーションズ。コンテイナーズに関しては、まあ、画像だったり、何かしらを含めるエリアのことをコンテイナーズと呼びます。
うんうんうん、仮想ボックスみたいな感じですか、
ね、ああ、そうですね。
ニュアンスとして
そのサイズは固定だったり、フレキシブルだったり、両方できます。うんうん、いう話で、アスペクト比に関してはなるべく互換性を持たせた方がいいので、16対9、3対2、4対3、1対1、3対4、2対3のどれかに統一しておきましょうっていう感じですね。
はい、難しいですよね、アスペクト比。
全部の要素をこれにするっていうのは結構難しい気がするけど、自分がデザインするときはなるべくその一つの画像要素が別のコンポーネントになった時になんかクロップされないようには同じ比率で保つようにっていうのは極力やってますね。
まあそれができてると、まあ例えば写真の比率とか、
うんうん、
まあその見え方が変わらないというか、そのサイズによってとか、
はい、
見えてる領域、切れてる領域をこう過度に考慮しなくてよくなるとか、
はい、
結構いろんなメリットがあるなと思いますけど。
そうそうそう、そういうのがあるので、やっぱ同じ理由でここで進められてるんだと思います。
はい。
でフレキシブルレーションズっていうのは、グリッドによって幅が決まる場合は、それによって高さが自動的に決まったりすることもありますみたいな話だと思います。
はい。
で、ちょっとレスポンシブクロッピングはスキップして、タッチターゲッツっていうのは、これは結構重要な話なんですけど、タップエリアの高さ、幅、最低限、どれぐらい設けましょうかっていう話なんですけど、最低 48×48 ディプスですね。なので、アイコンとか正方形のものはそういうサイズで、ボタンに関しては、見た目上が36ディプスのボタンだとしても、タップエリアは48にするってことか。高さ。はい、で、タップじゃなくて、このクリックの場合、クリックの場合は 24×24 ディプスで OK です。はい、っていうのがありました。
はい。
じゃあ、次、コンポーネントビヘイビア。そのグリッドで画面幅が変わった時に要素がこう広がったりすると思うんですけど、その中でも、例えばボタンとかサイズが変わらない要素もありますよっていう話です。すべての要素がパーセントに応じて広がっていくんじゃなくて、固定というふうに指定したものに関しては、固定で位置だけが移動するっていう感じですね。
はい、あのボタンとかがグリッドに沿って、あるその幅だとボタンはグリッドに沿った状態で存在しうるケースでも、こう幅を縮めた時にそのボタンの文字量によってはそのボタンサイズが、こうボタンが例えば開業しちゃったりとか、
はい、
ボタンの幅にこう合わない文字数になっちゃったりするケースがあるんで、うんうんうん、まあ、そういう時はあのグリッドから外していいよみたいな、例えばそういうルールですね。
そうですね、そうですね。
はい、
はい、
あと確かにこのもう一個例としてボタンが幅いっぱいに規定されてるやつをさらに幅伸ばすと、
うん、ボタンじゃなく見えち
ゃう。そうですね、ボタンの幅に対して文字がめっちゃちっちゃく真ん中にスンってあるみたいな、
うんうんうん、
ケースとかは確かにこれなんかタイトル帯なんかボタンなのかよくわからんみたいな、
そうね、そうね、
状態になっちゃうケースとかは確かにこれは危ないっすね。
そうですね、
コーションですね。
はい、コーションですね。
はい。
でその次にあるのがプッシュですね、はい、あのサイドバーとかが表示されるときに、もともとあったコンテンツを押し出して表示する場合と、上に乗っかって下のコンテンツ動かずにナビゲーションが上に乗っかってくる場合、両方パターンありますっていう話があります。で、
はい、
レスポンシブパターン、その下ですね、
はい、
これはですね、広いブレイクポイントになった時にそれまで隠されてたものが出現、あの開いた状態で表示されるっていうことができます。なんで、例 Spotify がわかりやすいかも。これ、マテリアルデザインじゃないけど。
あ、そうなんですね。
Spotify とかは、右側にある友達のアクティビティっていうのが、大きい画面でしか表示されてなくて、小さい画面になると閉じられちゃうんですよね。YouTube、あ、YouTube は、あれだよね、なってるね、多分。YouTube は、もともとサイドバーが画面大きいとあって、小さくなると、
はい。はい、
なんかアイコンとちっちゃい文字だけのメニューバーになって、それがさらに小さくなると、はいはい、ハンバーガーメニューだけに収納されちゃうっていう。
あ、そうですね、うん。いろんなことが集約されますね、YouTube を。上の検索とかも集約されるし。
そうね、そうね。本当だね。で、次が、シンプル UI may reveal more robust or complex options って、何が言いたいんだろう、一体。
あれ、どこですか？
その、さっきの、リビールの中の2個目の。
このオプションのとこですね。あの、アイコン B とか、うん、あの、ボールドの、文字のボールドにするアイコンとか、車体にするアイコンとか、はい。
本当だ、本当だ。
アンダーバーつけるアイコンとか、そのスマホとかだと、そのアイコンだけに集約されるんですけど、こう開いていくと、もう少しこう具体的な、例えば、フォントサイズどうするとか、はい。そういう、そのそもそものナビゲーションが、複雑なナビゲーションが表示されたり、そのコンテンツ幅を狭めると、重要なやつだけに絞られたりみたいな。
なるほど。ことも
可能ですよ。あの、結構あの、なんだ、パワーポイントとかこうなってますよね。
え、そうなの？レスポンシブなの？
はい。あ、レスポンシブというより、あの、幅広める、狭めると、使えるツールがどんどんどんどん限定的になっていくじゃないですか。予選落ちしていくというか。
幅を狭めると？
あ、そうです。あの、パワーポイント立ち上げてる、そのパワーポイント自体のこう幅をピューって狭めていくと、
うん、
例えば、シェイプの色を変えれるみたいなやつとか、
うん、
惑星の色変えるみたいな、そういう機能の UI はなくなっちゃって。
本当だ、本当だ。
はい。なんか、なんでしたっけ？なんか、大きい大カテゴリーに集約されますよね。うん、
本当だ。
はい。
スライドフォント、段落、挿入、
描画。あ、はい、はい。そう、そんな感じでこう。
あ、本当ね。まとめられちゃうって感じね。
そうですね。まとめられちゃうっていう感じですね。
なるほど、わかりました。わかりやすいですね。
はい。
今理解しました。次の例が、小さい画面だと、タップしてしか表示されないような情報も、大きい画面だと、もう最初から表示しておくことができますっていうことですね。
なるほど。大きさによって、情報量も出し分けていいよみたいな話ですか、
うん、そうですね。そうですね。
はい。なるほど。
次、トランスフォーム。ブレイクポイントによって、コンポーネントが形式を変えることができます。
サイドバーから、
うん、
このヘッダーの
みたいな
ナビゲーションにこう映ったりとかってことですね。
はい。そうですね。
はい。
で、その次が、小さい画面だと、文字だけのリストあったものが、大きい画面になると、イメージ付きのグリッドみたいなリストに変身することができる。次が、小さい画面だと、メニューに収納されたようなものが、大きい画面だと、すべての選択肢が並んでいるツールバーみたいな感じにもできます。で、ディバイドになるんですけど、これは、複数のレイヤーに分かれた UI に関しては、大きい画面では全てを一度に表示して、モバイル UI だと一部だけ、その一つのレイヤーだけずつ、表示するっていうことができます。さっきの YouTube の例とか近いのかな、もしかしたら。
そうですね。
はい。サイドバーだったり、リストコンテンツだったり、詳細情報のコンテンツが PC だと全部に表示されてるんだけど、モバイルだととりあえずリストだけになるっていう。
はい。
で、次が、スマホだとタブ分けしてるような情報も、大きい画面だと、両方のタブの内容を同時に表示しても大丈夫。っていう感じかな？まあ、大体、レスポンシブで、
起こるような。
ブレイクポイントによって、はい、そう、どんぐらいの変化が起きていいのかっていうのが、淡々と定義されてるという感じですね。
はい、一応、大項目だけ言っておきます。
あ、そうですね。言っておきましょうか。残り、リフローと、エクスパンドと、ポジションですね、
リフローっていうのはなんかこう並び替えみたいな意味合いですかね。
ね、
はい。で展開はシンプルに展開ですね。エクスパンド展開、はい、拡張って感じですかね。
そうですね。展開が正しいですね。
はい。
うん、
でポジションはいわゆる場所が変わるっていうイメージですかね。位置が変わる。
そうですね。
はい、より適切な場所に変更できるみたいなとこですかね、うん、ブレークポイントによって。
うん。
はい。
そうだね。まあ、スマホだったら下に出るオプションがあったとして、うんうんうん、PC だったら上の方に出るとか。
うん、うん、うん、出てもいいよみたいな、うん。
より自然な方に行くって感じですかね。うん
うん、はい。
はい。っていうのが、レスポンシブパターンズでした。はい、で、今日最後にカバーするのは、アプライングデンシティですね。この、まあ、タイトのレイアウトを反映できるところみたいな感じのもので、
うん、ベータ版って書いてありますね。
これベータ版なんだ。ああ、なるほど。本当ですね。これはですね、結構自分が関わってるサービスでもよくこの問題に直面することがあるんですけど、
はい、
それまで作ってきたいろんなところのマージンのルールだとどうしても情報が入りきらないというか、もっと絶対ファーストビューにいっぱい入れて一覧できるような状態にしたいのにっていうのがあるんですよ。で、そういう時にもう、まあ、別ルールでマージン定義しますかっていう話になるんですけど、まあそういう時のためにある感じですよね、これ。例えばリスト要素とか結構膨大な量を扱う時って、うんうんうん、ゆったりとマージン取ってたらしょうがないじゃないですか。
はい、うん、だから、まあそうですね、結構スクロール負荷がかかっちゃったり、
うん、そうそうそうそう、
するケースありますもんね。
そうですね。なんでそういう時のためによりタイトなスペーシングを適用できるようにガイドラインが定義されてる感じですね。
はい、
うんうん、まあ、リスト要素だったりフォーム要素、項目が多いフォーム要素は入力エリアの高さが通常56のところが44になってたり、タイトにしたところの中の要素は全部タイトにするっていう意味で、ボタンとかも一緒にキュッとちっちゃくなるっていう感じのことが書いていて、ただ、はい、こういうタイトなレイアウトを適用してはいけないところとして集中して行うタスクみたいなところとか、一つのタスクに集中する場所とかっていうことですかね。そういう時にはあんまりやらないでくださいっていう、
うんうん、
あとはあとアラートとメッセージングのところはタイトなレイアウトはしないでくださいっていう風に書いてあります、ね、
そうですね。はい。なんか例だと、まあそもそも結構なんだろう、余分なスペースがないケースが扱われてる気もするので、
うんうんうん、
まあどう考えてもこれ以上なかなか難しいよねっていうケースについても、まあシンプルにこう今までのガイドラインに乗っ取った以上のことはしない 方がいいのかなみたいな感じもありますね。
は
い、
そうだね。であとはですね、グリッド&コンポーネントデンシティ、
これなんか密度というかその高さを狭める余白をこう狭めたリストのパターンとかの時って、
はいはい、
こうギュッとした印象になるじゃないですか。
はいはいはい。
そうなった時はそのグリッド感の合体をなんか例えば広く取るとか、なんかそういうルールについてなんですけど、ちょっと待ってくださいね。
そうだね、うん、そういうことを書いてありますね。グリッドのガッターはタイトなレイアウトにした場合、グリッドをゆったりさせて、逆に通常のレイアウトのスペーシングの場合は、グリッドのガッターとマージンは結構狭くても大丈夫。
あ、そうですね。はい。
だからタイトなスペーシングに対して、タイトなグリッドはやめてください。
かなり煩雑なというか、見にくいというか、
そうだね。
密集しすぎた印象になっちゃう。
うん。
もうなんか、感じですかね。
どの要素がどの要素とグルーピングされてるのかっていうのが、分かり
づらい、ね。ああ、はい。確かに書いてありますね。コンテンツグループの区別が難しくなるって感じ
だ。はい。
これはでもなんか Google のマテリアルデザインだからっていう
ことじゃない。
だけじゃなく、それ以上に、まあシンプルにこうデザインするときの、
そうそうそう。
こうなんかデザイナーとしてのこう、レイアウトのルールとして、はい。これはなんか意識しといた方がいい気がしますね。
そうそう、
はい。
まさに、この最新のマテリアルデザインって、そういうような記述がめっちゃ多いんですよ。
うんうんうん。
なんかもうデザインのベストプラクティス的な感じになってて。
確かに、そうですね。
なので、非常に役に立つ。
確かに。なんかこれとか、割とこう、運用系のデザイン、ウェブとかやったことある人なら、割とこう、試行錯誤して、この論理とかを編み出してる人多いと思うんですよね。
うんうんうん。
一つ一つ のリスト狭いときは余白多めに取った方が綺麗に見えるなみたいなもの、
うんうん、
感覚的に持ってる人多いと思うんですけど、
うんうんうん、
それをちゃんとこう明文化して公表してくれてるっていうところがまたやっぱすごいですね。
すごいですね。しかもこれ定義するのって結構さ、もう大勢に見られて分かってるからすごいプレッシャーだろうね。
いやそうですね。そうじゃねえよみたいなことを言われるケースはまあ全然ありそうですけどね。
まあね、結構大人数でチェックしてるだろうから、しかもすごいリサーチしてるらしいですよ、まあ、これ。
ああそうなんですね。
めっちゃ検証してるらしいんです。そのフォーム要素の適切なサイズとか、なんか文字数とかを検証したデータがあって、 もうそのデータの見方もよくわかんないんですけど、とにかくすげえやってんだなっていうのがわかる内容になってましたね。
なるほど。じゃあ、
はい、信じて大丈夫。
皆さんこれをベースに従いましょう。
そうね、
迷わず。
なんか特に意思がなくやるんだったらこれに従った方がいいですよね。
うん、そうですね。
なんか特別な意図があるんだったら全然もうそれでカスタムでやるのが全然いいと思うんですけど、
はい、
なんとなくで決めるんであればこういうガイドラインに沿った方が効率いいですし、よりいいものができるのかなっていう感じがします。
はい。
で、その下にあるタッチ&クリックターゲッツ、これ多分このタイト版のやつですかね。サイズ変わんない。
基本的に40、はい、48ルール、最小 48dp ルールは踏襲という感じですかね。
そうですね。変わらずで。
ただちょっと、それよりも小さい例もちょっと載ってますね。テキストリンクのタッチターゲットについては32とか、カレンダーの日付の選択、ちっちゃいやつとかは 40×40 とか。
そうですね。上の4と重なっちゃうもんね。うん、
そうですね、う
ん、はい。ですね。で、タッチスクリーンも兼ねてるデバイスでは32ピクセルのタイトレイアウトは使わないっていうふうに書いてあるんですかね。
ああ、なるほど。まあ、先ほどのリスト狭めていいよみたいな話で。クリックできるものについては狭めちゃダメだよっていうことですかね。
そうですね。
狭めちゃダメというか、48ピクセルタッチルール守ろうよっていう話ですかね。
そうですね。そういうことですね。
はい。うんうん、
はい、で、クリックバージョンに関しては24、24、
うんうん、
で、同じですね。で、
はい、
タイトレイアウトにしても24ピクセルままお願いしますっていう。はい、で、タイポグラフィーのデンシティに関しては、
うんうん、
ラインハイトを縮めることができます。
はい、
ただまあ縮めた時も4ディップスのベースライングリッドに沿わせてくださいっていうことですね。
うんうん、
っていうことでした。ここまででレイアウトの章までがカバーできたと思います。
はい、
まだ3つ目
ですが。
あと10個ぐらいありますけど。
今回はパート1という感じで。
そうですね。
パート2で終わるかパート3まで行っちゃうかはちょっと次回次第ですが、
そう、でも僕思うにマテリアルデザインについてなんとなく書いてある記事とかはいっぱいあるんだけど、やっぱこうやって全部を基本全部を言ってくれるところって全然なくて、結局見るしかないですよ、
はい、
で、
はい、うんうん、
英語苦手な人とかなんか Google 翻訳が苦手な人とかって超疲れると思うんで、こうやって冒頭聞き流すだけで大体の内容が全部把握できるっていうのがあると非常に助かると思うんですよね。僕そういうのがあったら絶対聞きたいですもん。
いや、そうですね、すごい助かる人多いと思います。
で、マテリアルデザイン読んだことある人っていうふうに聞いた時に意外と読んでない人多いんですよね。
しかもちゃんと細部まで見れてる人そこまで多くないですよね、うん、
あとはもしくは2014年版だけ見て最新のやつ見てないとか。
なるほどなるほど、
うん、その時からもう倍以上の量になってる気がするんで。
確かに、まあ一度読んだらちょっと二度目また読むってなると結構量も多い分腰が重たい感じします
よ
ね。
腰は重い重い。
はい。
すごい大変ですよね。
なんでまあそうですね、そういう知ってる方もあ、なんかそんな項目できてたんだっていう気づきを得てもらうだけでも。
そうですね。
じゃあパート1ということで、
はい、
はい、
じゃあ今日はそんなとこで最後に一押しやって終わりますか。
はい、
あ、僕の一押しちょっと短いんで先にやっちゃっていいですか。
はい、
ちょっと冒頭に触れたポッドキャストアプリなんですけど、ポケットキャストっていうアプリで、はい、なんでこれを僕使ってるかっていうと、これ有料なんですよね。年10ドルもしくは月100円、100ドル、1ドルっていう99セントっていう感じで、はい、なぜこのポッドキャストアプリがいいかというと、iTunes が良くないからなんですよね。iTunes の Mac 版って良くなくないですか？
デスクトップバージョンってことですか？
そうそうそう。若松くんのポッドキャスト何に聞いてんの？
あ、基本スマートフォンのもうポッドキャストで聞いてるんですけど、
あ、それは
ポッドキャストアプリ。
使いやすいよね。ただ、
ああ、まあでも、これもそんな使いやすくないですね、正直。
そうだね。まだ全然改善の余地あるよね。なんか、
はい、めっちゃあります。
どういうとこがちなみに嫌だ？
あ、なんかその、個別の、例えば、ポッドキャストページにこう、
うん、
飛んだ時に、うん、マイエピソードっていうのが出てくるんですけど、
うん、
これが、なんか割とこう、ダウンロードしたやつとか、自分が聞いたことあるやつとか、その、 なんでそれが並んでんねんみたいなところが分かんなくて、
うん、
で一番下の方に行くと全てのエピソードを表示っていうボタンがあるんですけど、うん、それ押すと初めて最新順からこう順番に並んでくれるんですね、
うん、
これ最初から出してくれやっていうのが
そうだね、
そう、まず毎回このなんか長いスクロールして全てのエピソード表示っていうのをやらなきゃいけなきゃいのと、
うん、
あとはその再生の順番が上からなのか下から、あの最新順なのか過去順なのかみたいなところが、なんか毎回コントローラブルじゃないなみたいなことを感じるんですよ、ね、どっちだっけみたいな。
あー、なるほどね。
はい、なんか古いやつから順々にこう聞きたいときとかにすぐ変更できないというか、
確かに。
で次のがすぐ始まっちゃったりとか、あとマイエピソードで再生してたりすると急にあの前途中で聞き止めてたやつの途中から急に始まったりとか。
ああ、なるね。うん。
はい。そうなんですよ。だからすごいいつも使いづらいなと思ってます。
なるほど。僕はですね、はい、一番苦痛だったのは、はい、結構その、移動中は iPhone で聞いて、会社に着いたり、まあ家で仕事中は MacBook で聞いたりするんですよ。
ああ、はいはい。
そういう時に同期されてないんですよね、Spotify みたいに。
デバイス間同期ですね。
そう、デバイス間同期がポケットキャストだと完璧にできてるんですよ。
それはいいですね。Kindle みたいな感じですね。
そうそうそう。途中でまで読んだやつ、はい、途中まで聞いたやつを違うデバイスでそのまま聞ける、うん、非常に便利。
なるほど。それは便利ですね。
はい。で、あとですね、さっきの若松くんの再生順、これもできるんですよ。
はい、
ただ、あの、古い順とか新しい順とかっていう手っ取り早いのがあったかわかんないんですけど、プレイリスト作れるんですよね。あの、例えばあの、この間紹介した古典ラジオとか結構1話短いじゃないですか。
はい。
10分、20分 ?10 分か20分ぐらいしかないと思
うんですけど。そうですね、20分ぐらいですかね。
ちょっとないかな。うん、2、30分ですよね。で、はい、結構自分の場合、2、3時間ぶっ通しでポッドキャスト聞くことがあるんで、そういう時に古い順に聞かないと良くないじゃないですか。
うんうんうんうん、
逆になっちゃうんで。だからそれを、うんうん、このエピソードの次はこのエピソードっていう風に登録していけるんですよね。
うんうんうんうん、
っていうのも。
いや、それ嬉しいですね。
便利だし。まあそれを、あの、はい、なんだろう、古典ラジオだけじゃなくていろんなポッドキャストを織り交ぜながらできるんで、
なんか
気分に合わせて。
確かに。
これ終わったら次これ勝手に流れるようにしとこうつって、そうするできるのと、あと、
なるほど。はい。
若松くんって基本、あの、一倍速で聞いてんの？
ものによりますが、
うんうん、
1.25 かな。
1.25、うんうんうん、
1と2分の1倍速とかで聞くことが多いですね。
そう、ものによりますよね。ものによるっていうのは結構ポイントの気がしてて、はい、僕デフォルト 1.5 倍速で聞いてるんですけど、も、う、の、んうん、によっては 1.75 とかやったりするし、
はい、おー、はい、
早口の人はやっぱりもう少し下げたりするんですけど、そこの設定が細かくできるんですよね、うんうん、あのポケットキャストの場合は 10% 単位で区切られてるんですよ。
おお、あ、それ嬉しいですね。
だからこのエピソードなんか、あ、ゲストの人結構喋るの遅いなって思うときは、例えばいつも 1.5 倍速のやつを 1.6 倍速にちょっと上げたりとかっていうので、だいぶ聞きやすさが変わったりするんで、うんうんう
ん、いや、わかります。あの、その 0. 何倍速をいじるだけで、うん、結構例えば30分とかのコンテンツだと、
うん、
数分っていう感じで浮いてくるじゃないですか。そうそうそうそう、時間が
大きいよね。
あの数分でかいですよね。
でかいでかい。
一日何コンテンツか多く聞けたりしますもんね。
そうそうそう。そういう時にさ、うん、その 1.75 倍速だとちょっと聞き取れなくなっちゃうっていう時に、 1.5 倍速で我慢しないといけないっていうのは結構もったいないから。
なるほど。
その中間をね、ポイントで攻めるように。
うん、確かに。はい。いや、わかります、うん。そう、僕はあの、1.5 で遅いなと思ったことはほぼないんですけど。あ、でも、逆にあの 1.25 で遅いけど 1.5 だと早いなっていう時は結構あるんで、はい。なんでその間攻めれると確かに嬉しいですね。今ちょっともう早速落とすだけ落としてみました。
う
ん、はい。
基本無料で使えるんですけど、ただ有料版の機能がなんだかもうちょっと忘れちゃったんですけど、
うんうんうん、
非常におすすめですね。っていうのが一押しでした。
あ、じゃあ私は、
はい。
ちょうど収録日の前日ですね。今日12月4日なんですけど、12月3日に Adobe Max Japan という、まあ、デザインのカンファレンス、まあ、アドビのカンファレンスですね、がありまして、はい、まあ、そこに行ってきましたというお話で、まあ、主に XD について、はい、結構いろいろこう、セッションがあるんで、そのセッション見たような感じなんですけれども、
はい、
まあ、結構やっぱり、11月に XD 新しくアップデートがかかって、よりこう、かゆいところに手が届くようなサービスになってきたかなと思うんですが、
追いついてきましたね。
それを、まあ、実際にこう、作業の現場で使った方の実例だったりとか、
はい、
っていうものを踏まえながら、そうですね。まあ、シンプルにこう、コンポーネンツインスタンスみたいな話とかもそうですし、その中の、何でしたっけ、その、ホバーとか、なんかそういうのも。
あ、ステート。
あ、ステートですね。はい。もう管理できるようになってきたよとかっていう話とか。
あれは便利ですね。
そうですね。結構、その辺がだいぶ整理されてきたので、久々にいじってみていただけるといいんじゃないかなと。
もうリアルタイムコラボレーションもできるんでしたっけ？
あ、リアルタイムコラボレーションできますね。
できるんだね。
できるって言っ、あ、はい。できてました。できていて、はい。でも完全にそうですね。同じ一つのファイルを複数人でいじることが可能で。で、そうですね。唯一の懸念としては、その一緒に同じコンポーネントとかをいじっちゃったときは、先着順って言ってました。
なるほど。
先にそのサーバー返して保存した方が適用されて、そうじゃないやつは弾かれちゃうって言ってましたけど、まあそこも多分いわゆる Google Docs とか、そういうのと、もう全く機能としては一緒というか、ロジックとしても一緒なので、
はいはい。
全然普通に使っていただいて違和感ない感じになってるんじゃないかなと、僕は見てて思いました。
なるほど。XD 以外にもなんかいろいろ良さそうなのあった？
ああ、そうですね。どんな、あと、iPad Pro ですかね。iPad バージョンとの、その、親和性、デスクトップバージョン化させるみたいなところが相当進んできていて。まあ、そこについてが多かったですかね。例えば、Photoshop とか、イラストレーターとかはもう、普通にもうタッチペンを使って、かなり、本当にイラストレーターとしてこう使えるような機能とか、あと、まあ、UI もかなり発展させてるみたいで、その例えば、パソコンでやってる時って結構コントロールとかシフトとかショートカット押しながらコマンドしたりするじゃないですか。機能使ったりとか、そういうのもなんか仮想のなんかボタンみたいな、iPhone でもなんか出てくるじゃないですか。ホームボタン壊れた人用みたいなやつ。
ああ、
これこれこれ。
はいはいはい、はい。
なんかこんな感じのボタンが左下とかにあったりして、それを押した状態で下にしてすると、なんか例えばシフトとか、押して右に持ってくると、例えばコマンドとか、なんかそういうのを多分適用できるのかな、自分で。
なるほど。
で、そういうのをやった上で、ペンを押す、でタッチすると、なんかオプションが使えたりとか。はい、なんかそういうユーザーのインターフェース的なところとかがかなり発達してきてるなっていう感じですね。で、かなりその Adobe Cloud、CC ライブラリですかね、での同期のスピード感とか、あとファイルの互換性みたいなところも相当アップデートされてる印象で、もう iPad で使ってるデータをそのままデスクトップの例えばイラストレーターで、両方イラストレーターで使ってて、イラストレーターで開くと、もう普通に普段使っているイラストレーターデータとして、レイヤーも今まで通りな感じで開けたりとか。
なるほど。
はい。で、するみたいなので。まあ、そうなってくると、よりデスクトップでイラストレーターとか使う理由ってなんかあるんだっけみたいな話にすごいなってきそうだなと思ったんですけど。
そんなにか。
そうですね。まあ、もちろんなんか合成の、例えば背景画像がすぐ切り取れるようになるよとか。あと、選択ツールが鬼進化するよとか、なんかそういう話とかもちろんあったんですけど、なんかそれよりもやっぱこのデバイス間の整合性というか、まあ特に多分日本でそういう使われ方は今すごいしてるんですかね。エンタメ業界とかでしてそうな印象があるんですけど、まあいわゆるイラストレーターがそういうのを使ってキャラクター描いたりとか、
はいはいはいはい。確かに。
なんかそういう日本向けに結構その辺は開発したよみたいな機能もたくさんあったりしてっていうところが、まあ XD よりも割とそうですね、 iPad 対応めちゃめちゃしてますみたいなプレゼンがすごい印象に残りましたかね、
はい、面白いですね。
まあぜひちょっと多分これからノートとかでいろいろまた記事が出てくるんじゃないかなと思うので、
はい、
なんかそこら辺ぜひピックアップしていただけるといいんじゃないかなと思います。
そうですね、わかりました、
はい、
ありがとうございます、
という感じで、はい、
他になんか言っとく方ある？
大丈夫ですかね。ツイッターフォローよろしくお願いします。あ、
そうですね、ツイッターフォローよろしくお願いします。目指せ20人
そうですね、今まだ13人なので
20人目指しましょう。
まあシンプルに、まあ、YouTube の解説情報も先々週ぐらいに実は流してるんですが、
はい、
はい、こちらで常に最新の配信情報だったりとか、あとその中で取り上げてる、話題についてのリンクとか、なんかそういうものも結構積極的に配信していこうと思うので、
はい、そうだね、
まあ、聞きながらこれのリンクとか辿っていただけるとよりスムーズに、そのこのポッドキャスト視聴体験をしていただけるんじゃないかなと思うの で、
そうです、ね、
はい、ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ
という感じで、はい、はい、
またじゃあ次回お楽しみに。
はい、楽しみに。
はい、お疲れ様です。